はい、では今日は、マナ式について、より深くね学ばせていただきたいと思います。仏教では我々の苦しみを生み出す、根源のような心をマナ式という心があるということで教えてあります。仏教という教え、有識学という学問がありますが、仏教の基礎学である有識学では皆さんの心を大きく8つに分けて説かれています。でその中のこの6番目の第6意識、これは我々がですね普通自分だと思っている心、我々誰もが自覚できる心を仏教で第6意識、今の日本語でもねここから生まれた私たちの心といったら意識と言いますね。でこの、その前に5つ心があって、前五式、前の5つの心と、あとそれをコントロール、5つの心を統率しているコントロールしている心が意識でありますが、ここ第6意識までは我々は仏法をあまり理解してない方でも理解ができる、自覚できる心ですね。ところが仏教のすごいのは、皆さんが普段自覚していない第6意識の底に第7マナ式という心があるんだと。さらにその奥に第8アラヤ式という心があると、こう仏教では教えられます。で、大きくね上の心を意識としたら、下の心をマナ式とかアラヤ式という言い方をいたします。で、我々がなぜ人生が苦しみに染まってしまうのか、この世が苦しみに満ちた人生になるのはなぜかといったらね、このマナ式の存在を正しく理解する、このマナ式が、ね、我々の人生を苦に染めてしまう根源のような心として、捉えられております。だからこれを正しく理解することによって皆さんの苦しみを軽減させることができ、皆さんの人生をこのマナ式を理解し、これを変えることによって本当の幸せになることができると教えられます。ですからこれを今日はね詳しく掘り下げて学ばせていただきたいと思うんです。でこのマナ式という心は第7マナ式と言われまして、分かりやすい言葉で言いますと、自我執着心と言います。仏教では我々が苦しむのは自我によって苦しむんだと、これ略して我とも言いますね。これ英語で言ったらエゴですね、エゴ、ね、エゴが私たちを苦しめる、俺が俺がという心ね、自分さえ良ければこの我を主張する、我を押し通す、この我をですね私たちは強く主張すると、我が強くなると対立が起きたり戦争が起きたりね、様々な苦しみが生み出す元凶のような心がこの我であると仏教では説かれます。だから我の強い人ほど苦しみが大きいし、我の弱い人ほど苦しみは少ないと教えます。このエゴ、我がどうしてできたかと言いますと、我々は自分の姿がわからない、自分がわからないから、仮にね我というものを私たちは設定して、周りから認められるいい自分、周りの人から、あなたはこういう人間ですよとこう言われたことを自分だと思って、その我に執着する、自我執着し我に執着する、ここからあらゆる煩悩が起きる、あらゆる苦しみはここから起きるとも仏教では説かれます。だからこの自我執着心を減らしていく、これが皆さんの苦しみを軽減させていく道にも道でもあります。でマナ式は一言言いますと自我執着心と言われますね。エゴ、自分というものにとらわれ執着している心、常に 俺がという心ね。私たちも自分の心を見つめたらね、確かに自己中心的な心、自分さえ良ければ、まずは自分が儲かること、自分が得することを、ね、表に出さなくてもね、常に寝ても覚めても思っている心があることが仏教を聞いていけば見えてきます。まあ、まなしくはこれ仏教を聞かないと自覚できない心ですけどね。まあ、皆さんのようにね、だんだん仏法を聴聞して続けて聞いている方は、あ、確かにあるなということは気づかれていくと思います。ね、常にいつもね、自分のことばっかり考えている心、意識も考えますけど、意識は途絶えます。自分のことを思ってもね、いつも思ってるわけじゃない。ずっと思っている心はこのマナ式の働きなんです。だからこのマナ式も実は意識もね、意味から言ったらね、同じような意味合いなんです。このマナ式を別名資料式とも言われます。資料式、思はこれは思うという感じね、考える。量はこれは測るという感じですね、思い測る心。だから意識の意と意味は同じなんです。思い測る心がマナ式であり意識なんです。何が違うかですけどね、まあ、ちょっと学問的な言い方で申し訳ありませんが、このように、学問的には分けられます。マナ式はイコール資料式であり、意識と同じような働きなんだけども、ちょっと違うのはね、マナ式は意即式と言われます。意はこれ思う考えるね、思う考える心がそのまま心であると、即はこれイコールというんですね。意即式がマナ式であると。それに対して皆さんが普通自分だと思っている意識というのはですね、意の式だと、のという感じで、ね、これという感じ、意思式、あるいは意の式といって、即という字と死もしくはのという字の違いなんです。といってもちょっと難しく思われるならば、こういう、またすいません、難しい言葉で、意識というのはですね、エシュシャクという専門用語で表すんですけどね、意識という心はですね、マナ式をある字として、マナ式を親分として、意識は子分のようなものなんです。いずれもね、意味はほぼ同じなんです。だからお釈迦様が説かれた当初はマナ式を意識に含めて説明してたんですけどね、でも心をより細かくね、この三つ目、この、まあ、洋画タイプといいますかね、この仏道を求めていく人が分けた方がいいというふうに思われて、有意識ではね、第六意識に収まっていた意識の働きをマナ式と二つにね、後に分けるようになったんです。これの方がよりね、悟りもより正確に表せるし、皆さんの苦しみをよりね、取り除くことができると思って、六と七に分けたんです。で、どう違うかといったらですね、この意識は意の式だからね、このマナ式を主として、マナ式を主人として、エシュはこれ拠り所、主人を拠り所にして起きる心が意識なんです。だからコブみたいなもの、マナ式というのがやっぱ親分、これが意識の底にあるんです。で、その意識からもろに、意識はね、マナ式の影響をもろに受けて、ね、我々は自覚していろんなことを思ったりやったりするんです。でもマナ式はもしね、汚れなければ、意識が汚れることはないんです。で、ほとんどの場合ね、マナ式が実はね、自分のことばっかり考えてるから、意識ももろに影響を受けて、ね、俺が俺がというふうに思うことが出てくるんです。意識はマナ式を親分として、マナ式を主人として、主人を拠り所にして、だから、ね、マナ式の意の式、マナ式を主として、ね、 この意識は働いているんだと。で、このマナ式の場合は、ね、もう思うことイコールマナ式なんですね。だからマナ式と言ったらですね、働きはもうこれしかないんです。ボンブのマナ式ね。悟りを開いてない我々のマナ式は、寝ても覚めてもね、いいしかないんです。思う、思い計らうところ。寝ても覚めてもね、このマナ式の本質は、思う、思う、思い計らう。これが本質であり、具体的な働きもこれしかないんです。寝ても覚めてもマナ式の働きといったら、俺が、俺がという心ね。常に自分、自分と。ね、常に自分に執着する。これしかないと言ってもいいくらい、マナ式の働きはいつも自己中なんです。だからマナ式は基本的にはね、善が働かない。善の心と一緒にね、働くことがないのがマナ式なんです。しかし意識はね、このいい即じゃないんですね。この資料だけじゃないんです。やっぱり意識はね、善とも働くんです。マナ式は、もうこの煩悩、ね、そういう煩悩としかいつも一緒に普通は働かないんです。意識は、この善の心とも働くことがある。それにちょっと違うんですけどね。まあ、まずこのマナ式は、後でまた説明いたしますが、人にね、危害を加えたり、人を苦しめたり、悪とまでは言わないんです、これは。人を苦しめたり、迷惑かけたり、人を苦しめるようなことまではしないと。ただ問題なのはね、あなたの心を、ね、怪我したり、濁らしたりする。あなたの心を曇らしたりして、真実を見えなくさせてしまう働きだから、これから意識に悪い影響を与えて、私たちは悪を思ったり、ね、汚れた、心によって悪さをして、人に迷惑をかけたり、人を苦しめたりすることがある。物に影響を受けます。だからやっぱりマナ式をしっかり対峙すること。これも自覚させて、この働きを弱めていくのが、また仏教でもあるんですね。で、このマナ式は、これは意識の働きの一部なのか、あるいは荒屋式の働きの一部なのかということで、古来問題にされてきたんですけどね。やっぱりこのマナ式はね、第六意識とも違うし、第八荒屋式ともやっぱり違うということが、心を見つめていけば分かってきたんです。ただお釈迦様も実ははっきり説かれたんですけどね。やはり、第七マナ式という心があることが、ね、心を真面目に見つめていき、ね、悟りを開いた人はそれを発見したんです。それで、このマナ式の定義をね、玄奘三蔵という有名な方が、ね、合心修行という言い方で、教えられました。まあ、これも皆さんね、ちょっと難しい言葉ですいませんが、知っておかれたら今後役に立ちますから、紹介いたします。合心修行という、この言葉で、マナ式は、第六意識とも違うし、第八荒屋式とも違うと言われます。どう違うと言いますと、まず一つ目、合。これは常という感じね、常。常に。これは断続する、ね、途絶えることがないという意味で、寝ても覚めてもずーっと働いていることをこの字で表します。荒屋式とマナ式は寝ても覚めてもずーっと働いているんです。だからね、皆さんが気絶しても熟睡状態に陥ってもね、この食図人間になってもね、このマナ式と荒屋式はずーっと働いています。そして死んだ後も自覚なくてもこの二つの心はずっと働くと教えられます。だから、業という字を使って常に思い計らっていると言われますね。何を思うかといったら、自分のことを常に思い計らっているのがマナ式。悟りを開いてない時の心ですね。ただこの働きは意識にはありませんからね。意識は結構働いてますけど、でもね、私たちならば熟睡した時とか気絶した時は働きません。 ほとんど働いてますけどね。あの前後式と比べたら結構働いてます。目ならばね、もうつぶったら働いてませんし、ね、この舌のところでもね、食べなければ働きませんし。前後式は結構途絶えることがあるけども、意識は朝起きてから夜寝るまで大体働いてます。でも熟睡状態と気絶した時は働きません。でも第七マナ式は気絶しても熟睡状態に入っても働いていると。それで意識にはこの常という業という働きがないんです。で、心という言葉は次ね、これはつまびらかという意味ですね。つまびらか。審判のパンですね。つまびらか。必要にとかね、もう粘っこくとか、そういう意味ですね。つまびらか。必要に、ね、粘っこくという意味が心ですね。で、これは実は意識はここまで、これに近くなりますけども、ここまではね、やっぱり大の、大用な感じがしますね。で、まだ、あれ屋敷はね、あれ屋敷は業はあるんです。あれ屋敷も働きは弱いんですけどね。ひたすら、この業習字を蓄えていく働き。これが中心ですけども。でも、あれ屋敷は、悟りを開いてないときはね、この、つまびらかに思うことがないんです。必要にね、この深く、粘っこく、計らうという心は荒屋敷にはできないんです。これはやっぱりね、マナ式にしかなかなかできないということで、だから、ね、意識とも違うし、荒屋敷とも違うということで、この二字が使われています。この五の字で、マナ式は意識にはない働きをするのが常に。真の字で、これは荒屋敷にはない働きをマナ式はするんだということで、真の字が使われて、合心資料という働きがマナ式。だから、荒屋敷でもないし、マナ式でもないという心を、ね、打ち立てた方がいいという結論になったんです。まあ、これも実際ね、心を見つめていけば、この真理が発見できるんです。これ確かにその通りだと私は思います。で、このマナ式についてね、まあ、理解を深めることが、大事になってくるということなんですけどね。じゃあこのマナ式ですね、これは、どういう煩悩といつも一緒に働くのか、まあ、これも知る必要がありますね。このマナ式たるゆえはですね、常に俺がというふうに寝ても覚めても思っています。それで有識学ではいつも一緒に働く煩悩、大きく4つ教えられます。これが四煩悩と言われる煩悩です。4つの煩悩ですね。これぜひ皆さん覚えておかれたらいいと思いますね。ガチ、愚痴という煩悩といつも一緒に働き、我見、私は存在する、我というものがあるという見方、見解にといつも一緒に働き、私のものを勝手に作って我慢、ね、存在価値にとらわれて私は優れていると思う、慢といううぬぼれ心といつも働き、そして我愛、その盲目的にこの我というものをどこまでもね愛し続ける心、我知、我見、我慢、我愛といってね、この4つの煩悩と寝ても覚めても自覚のないところでいつも働いていると、こう教えるんですね。これがマナ式の大きな働きね。自覚してないところでこの4つの煩悩といつも一緒に働いていると。仏教では六大煩悩といってね、この根本的な煩悩を6つに分けています。その中の4つを選んでね、マナ式はそのうちの4つといつも働いてますよと言われます。 口の内、愚痴という煩悩と悪見といって物事を逆さまに転倒して見るものの見方、まあ何かと比較して自分というものを価値を確認する心、そして盲目的に自分を愛し続ける心、むさぼり続ける心、我痴、我見、我慢、我愛とこう言われます。でここでね、これ普通にね、愚痴、悪見、悪く見るね、慢、頓愛、あるいは頓欲でいいですけどね、そのように言えばいいのに、なぜあえて我という言葉がつけられているのか。仏教ではこれ苦しみの根源はまさにこの我なんですね。もし我が自分じゃないことが分かれば、一気に煩悩は減っていきます。仏教で無我と言いましてね、この我々の魂といってもね、核となるものはないんです。本当の私はただ生命として流れているだけ、消滅変化をして生まれたり滅したりして、ただ流れている生命があるだけなんですね。固定不変な、ね、変わらない実体はないんです。でも私たちは、不安なので、変わらない自分に執着して、囚われているから煩悩が起きて苦しむと。まさにこの我が私たちを苦しめる、この我を生み出す働きがマナシなんですね。まず我にとらわれて、世界を本来ね、これ世界は全部心の内側なんですけども、私たちはこの内側である有意識が分からないために、世界を我と他に分けて、ね、二つに分けて、我に執着し他を排斥する、他を否定する、他を排除する心が起きる。我と他に分ける、ガタピシに分けて、そこから罪悪が生まれ、否定するところから、他を否定するところから皆さんの苦しみが起きていると教える。だからガタを分けずにね、あるがままに物事が見れたら、皆さんの罪悪は減っていくし、苦しみは消えていくんだけどもね、本当の自分が分からないから、勝手に我を作って、そして執着して苦しむというふうに教えるんです。どういうふうに苦しむかといったらね、まず最初我痴、なぜ皆さんにこの我という、ね、実体のない、これ実はこれ幻覚なんです、幻、錯覚なんです。本来我なんかないんです。変わらない自分ってないんです。でも私たちは勝手に我を作ったんです。自分というものを確信ね、この感じないと私たちは不安だから、勝手に我を作った。それは無知、愚痴、因果の道理がわからない、宇宙の真理、有意識という真理がわからないために、我を勝手に幻覚として私たちは捏造したんですね。今皆さんがこれが自分だと思っているのを仏教で我と言います。皆さんがこれが自分だと思っている我は、死を迎えたらもう消えます。だからすごい苦しむんです。だから我は自分じゃない、あらやしき、ね、ただ生命の流れとして、ね、変わりながら続いているあらやしき、まあ、業と言ってもいいですけども、業が私だ、あらやしきが自分だと分かれば、苦しみは大きく減退します。でも我に執着するほど私たちは苦しむ。でもその原因は真理に暗いから、ガチから起きたんですね。だからこのガチを減らすにはやっぱりですね、知恵の心を成長させていく。私たちは知恵がないから苦しむからね、これ皆さん聴聞することによって少しずつ知恵という心を成長させていく必要があるんです。だからやっぱり仏教は聴聞に極まるで、教えを正しく学ぶ、教えを正しく聞くことが、このガチという煩悩をね、減らすためには必要なことなんです。まず最初に、ガチという愚痴からガが生まれた。そして、ガという見解、見方ね、間違った。本来ガなんてないのに、ガがあると思って、ね、私は正しいとか、これが俺だというふうにね、勝手に作り上げたガに、私たちは執着しますね。我があるという見解、本来我なんてないのに これ悪見と言いますね。がなんかないものを私たちはががあると、こう逆さまに見てしまうのを我見と言います。そしてありもしないがを勝手に私たちは想定してイメージを作り上げて、それに私たちはね、ね、まあ優れてると、こうね、マンといううぬぼれ心を起こして他を見下す、これ比較する心を仏教でマンと言いますね。何かと比較することによって私は存在している、私は価値があると思いたい。マンというのは比較する心ですね。比較して私は優れている、私は生きているんだと、私は生きる価値があるんだと、こう我々はね、万を起こして俺が俺がというふうにね、安心しようとする。そして出来上がった我をね、どこまでも愛し続けるのが我愛です。これはトンでもいいですね。我トンと言っても意味は同じです。仏教でトンナイという言葉があります。トンナイね、トンも愛も同じような意味で使います。トンはむさぼるという意味ですね。愛は盲目的に愛し続ける、むさぼる愛する、これ悪い意味で愛を使います。自分というものを勝手に想定してそれに執着して、俺が俺がというふうにね、執着する、自分はあるんだと、こういう優れた人間なんだと思って安心しようとする、これが無意識レベルで寝ても覚めても植物人間になっても実は思ってますよというんですね。で、まず頭だけでもね、これ一応知っていただいて、ね、常にこの状態がずっと間断なく休みなくね、働いていると、こうお釈迦様仏教では教えられるんですね。だからこの眼識を退治するにはね、これはやっぱり根本治療する必要がある。それにはやはり煩悩というものをですね、やっぱり知る必要があるんですね。煩悩とは一体、ね、どういうものか、でこれを自覚することによって減らすことができると、仏教ではこの煩悩についてね、詳しく説かれています。これは皆さんに煩悩を解いて自覚したならば、自覚した分だけ減らすことができるんです。これ自覚しないとね、平気でどんどんやりますから。仏教でこの煩悩を減らす、この罪悪を減らす方法としてはですね、自覚させることによって減らしていく、この心を客観視することによって減らしていくという方法をお釈迦様は全ておられます。自分のね、醜い心、気づかない心でもね、これ客観視すればこれは消していけるんです。これがお釈迦様のね、悟りを開いた方法。自分のいろんな煩悩がね、見えてきた時にそれをね、否定せずに見えなくね、押さえつけたりごまかすんじゃなくて、あるがままに、あ、こういう心が働いているなということをですね、認めることによって減らすことができます。まあ、これをね、あるお経で、このように、述べられています。仏教では知らずに犯す罪と知って犯す罪、二つ説かれます。知らずに犯す罪、こっちが重いですよと。知らずに犯す罪が重い、これ宣言の逆ですけどね。知って犯す罪は軽いと教えるんです。あれと思いますけどね、知らずに犯す罪は重い、知って犯す罪は軽いと教えられます。どうしてかと言いますとね、例えば、焼け火箸の例えがございます。皆さんが焼け火箸だとね、知らずにもし握ったならば大やけどをします。でも 焼け火箸だと知って握ったならば、やけどはわずかで済みます。私たちやっぱりね、この分かっちゃいるけどやめられないで知っとってもね、もうやってしまうことがあります。業がありますから。でも自覚して犯したら罪は非常にですね、軽減されるんです。例えば責めたら良くないと思ってもね、責めたくなるんですね。でも責めてしまった後にね、こう責めたら因果の通りで、ね、跳ね返って苦しむと分かって責めた場合ね、結果が来た時に人のせいにせずに、あ、私は責めたからこういう目にあったんだなと自分のまいた種まきが反省できます。だから人を恨んだり呪ったりする気持ちがなくなるんですね、知って犯した場合は。ところが知らずに犯した場合、責めることはいいことだと思ってね、大事だと思ってどんどん人を責めるならば、その報いが自分にやってきてもね、こんなに苦しいのは自分が責めたからだと思えずに、周りの連中が悪いからだと、人のせいにしてますます荒れ地獄へと落ちていく、ますます地獄へと落ちていかねばならないことになります。だから皆さんはこの悪を減らすにはね、煩悩というものを正しく理解する、吹き上がってくる煩悩をですね、見つめて、あ、確かに出てきたなぁと、認めることによって不思議とね、減っていくんです。これを抑えてもダメですね。あ、私は人を責めたな、ね、まんならば比較して見下したな、ね、自分、俺が可愛いと思ってるな、ね、勝手にね、錯覚で自分の我というものをね、勝手にそう、ね、作り上げているなと、このようにね、客観的に見ていけばその考えも弱まっていきます。だから仏教ではどんどんね、皆さんに自覚させていくんです。どんどんね、知らずに犯す罪をひたすらね、知って犯す罪に変えていくのがお釈迦様の説法です。これ仏教で自覚教と言いますね。仏教は別名自覚教、自分というものを悟らせていく教え、これが仏教です。だから自分の姿を知れば知るほど罪悪も減っていくし、執着も、弱くなっていきます。だから、ね、どんどん仏教では煩悩というものをですね、詳しく教えて、ね、知らずに犯している罪を知って犯す罪に変えることによって重い罪が軽くなっていきます。だどんどん心は軽くなっていきます。私も実感ありますから、ね、あるがままに自分が、ね、吹き上がってくる嫉妬の頃でもね、あ、自分は嫉妬してるなと、こう客観視するだけでその頃もだんだん起きにくくなっていきます。だから認めたらね、自分は善人だというところに立っていた側がね、崩れてね、あなたと私は変わりませんという気持ちになります。あなたも私も人間だねと、凡夫ですねと、こうなって人を見下す心が減っていく。自分の姿を認めたらね、これ認めないと私は善人だ、賢い、立派だというね、我に執着して人を見下しても平気で折れる。この自分の罪悪ね、煩悩ね、これを自覚してない煩悩をどんどん自覚することによって自分はだんだん謙虚になっていくと思うんですね。煩悩いっぱいの自分だなぁと認めた分、重い罪が軽くなっていきます。まあ例えで言うとね、こんな感じかな。例えば責めることを考えますとね、この知らずにね、責めることはいいことだと、断崖することは善だと思って責めた場合ね、この報いは恐ろしいです。ちょうどね、ナイフでね、この手をね、切るような報いが来るとしますね。それをね、責めることは良くないけども責めてしまったなぁと、知って犯す罪に変えたらね、この同じ責めてもね、簡易かわれるぐらいの軽傷で済む、こういう、例えがいいかなと思いますね。 同じ攻めでもね、自覚してやった場合は、すごく軽くなるんです。まず、報いが来た時にね、人のせいにしなくなる。因果の道理が認められて、かなり罪が軽くなりますから。だから仏教はひたすらね、重い罪を軽い罪に変えていく。これ、急に重い罪は消えませんから。まずは、重い罪を軽い罪に軽減させて、やがてその罪悪もなくしていくという方向になります。重い罪から軽くし、やがてなくしていく。それには知らずに犯す罪をひたすらどんどん自覚させて、ね、今の自分の姿をね、皆さん一つ一つね、心をいつも見つめていけば、もういろんなよからぬ心が吹き上がってきますけどもね、それを全部ね、あるがままに受け入れて認めて、そうだなそうだなということで認めていくことが大事なんです。
罪って何ですか？
はい、罪。罪というのはですね、私を苦しめるものですね。悪が私を苦しますけど、罪は習慣化したものと言ってもいいかな。
罰ではないんですか？
罰は仏教にはありません。仏教には罰という概念はないんです。罰は誰かが与えることですね。はい、私たちの苦しみは、因果の道理によって、苦しみますから。誰か罰を与える人はいないんです。僕には罰という概念はないです。
罪は
悪が習慣化したもの。だから続けると、この悪が罪になってきます。習慣化したら、なかなか急には消えませんけどもね。
習慣化している。
習慣化しているものをね、はい、やっぱり弱らせていくということですけどね。
それを知っているか知らないかって話ですか？
はい。知ってやる罪は、ね、軽くなります。ただまずは自覚して、もうこれ、急にはなくせませんから、自覚してやってもいいと思うんですね。お酒でもね、もう良くないけども、やっぱり飲まずに折れないから飲みますと。だからちょっと軽減しますわね。このわきまえるようになります。自覚したら、ちょっとはね、遠慮します。責めることでもね、思いっきりね、人を責めることはなくなります。加減して、自分がこうやられたらどうかなと思って責めます。
悪い習慣、悪癖なんだけど、うん、本人が悪い習慣と思ってなくて、これはええと思ってやってるようなものですね。
そうですね。だから、気づかなかったところを気づくように教えます。あなた苦しめるからこれ、ね、やめた方がいいですよって。
それは悪い習慣ですよと言っているようなことです。
そうですね。だから習慣を変えていきましょうと。こういう教え方しかないと思いますね。やめると言ってもね、すぐにはやめられませんから。もうそれ業になってますからね。結構罪が重い状態になってますから、やっぱり少しずつですね、力を弱めていく方向で考えるしかないと思います。まあ、それでこのマナシの場合は、この4つの煩悩といつも働いている。
それが4つの煩悩なんですか？
これを四煩悩と言いますね。
それが煩悩なんですね。
うん、この、まなしきと働くね、煩悩は。で、これよく見るとね、人までは傷つけないんです。実際人を傷つけるのは意識です。第六意識が思いっきりね、悪をやります。まなしきは、人を傷つけたり苦しめることまではしないんです。これ見てもね、人を苦しめるまではしないんです。でも、その人を確実に心を濁らせたり、怪我したり、ね、自分の姿を見えなくさせる働きが、このまなしきです。で、自分が見えないから、だから、実際罪を作る、悪を作るようになります。ただ、人に対しての罪悪がこれ入ってないんです。怒りとかね、いうのは入ってないんです。怒りはまさに人を思いっきり傷つけますからね。まなしきとは怒りは一緒に働かないんです。
それは意識ですか？
意識です。怒りは。だから、そこを自覚して、意識は自覚できますからね。まあ、自覚して怒りをなくすようにまた教えていきますけどもね。で、じゃあまなしきですね。この4つ以外に、他にあるかといったらあるんです。この後ですね、8つ、大髄煩悩といってね、気づかないところで、この8つの煩悩が有識では教えられます。 まあ、それを皆さんね自覚することによってこのマナー式の働きを弱めることができるし、意識の、ね、働きでもね悪を起こさないようにできますから、この8つの大随煩悩についても、まあ、知っていただきたいなと思います。じゃあしばらく休憩を入れましょう。